QIC。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました。51歳元車屋勤務、ラジオネームひよち。
ありがとうございます。
さまざまな要因によって需要と供給のバランスが崩れ、物不足になってしまうのはどこの世界でも起こってしまうようです。アイスランドでは特に不作だったわけではなかったはずのキュウリ現在品薄状態になっております。栽培の葉境期に新学期で学校給食が再開されたことも一つの要因なのですが、それに加え、カナダの料理研究家が TikTok に投稿したごま油と米酢で和えたキュウリのレシピ動画が、まあ、このなぜかアイスランドでバズってしまい、需要が一気に急増、キュウリの供給不足となってしまいました。まあ、先週も米不足について話題がありましたけど、難しい問題ですねということでいただきました。まあ、あの日本でも一時期ミノモンタが言うと品薄になるということがありましたけどねえ、キュウリとごま油と酢、これただキュウリの酢のもんじゃねえかっていうこれこんなおつなものを食うんですかね、このアイスランドでは
バズるぐらいの。
キュウリをこう軽くあの塩で揉んで、そこにあのごま油と米酢をかけて、であのすりごまでもちょっとすりゃ、でそれで鷹の爪でもちょっと振ったらうまいでさね、
お漬物でさ、
そんな食いたいかなキュウリな、
そうね、
ああ、うん、
一本漬けの方が美味しいんちゃうかな。
まあこれキュウリもみに近いよね。
ああ、そう
ね。どうですか木梨さん、キュウリは。
キュウリ高いんですよね。うん、
あ、そう、俺最近買わないからね。
40円、
まだ。ああ
、だって前は3本で100円で買えてたの
も。ああ、まあ30円ではないか。
今ね、ほら俺料理する暇がなくてね、だからね、ぬか漬けのぬかをねずっとね、うん、あの冷蔵庫で休ませてるんですよ。で、
カビませんか。
カビますよ、ほっときゃ。だから混ぜるんですけど、
い
やでもカビだっていいんですよ。多少カビ立って混ぜ込んじゃえばカビ食っちゃいます。あの乳酸菌が
捨てずに、おばっか捨てずに、
いや、あのカビが熱かったら捨てたがいいです。
あ、はいはいはい、
でも全然大丈夫です。
ね、
あの乳酸菌強いですから。
よくだってあのダメにしちゃったってみんな言いますよ。カビちゃってダメにしちゃったから捨てたって
結構ったい、ね、
みんな言いますよ。
だからあれ、ほら常温でやってるからそうなんですよ、はい、私あの冷蔵庫栽培をやってますんで、でまあね、はい、まああの、まあ、そうキュウリはよくわかんないですけど
キュウリも50何円とかですかね今確かね。
ああ、最近ちょっと本当あの生鮮品っていうか、あの、はい、そういう食材をあんま買わないんで、はい、買うとしたらなんかもう豚のなんか、はい、豚肉買ってきてただジャッと焼いて食うみたいな感じで、はい、で
ね、豚肉美味しいですから、バラ肉とかね、
まあ、昨日はあの、はい、大根と人参と鶏肉を煮込んで、
あら、
煮物にして、
そんなちゃんとしたものを作られるんです
か。いや、これは前島君といったあの、はい、あの賞味期限が迫ったものしか置いてない店があるんですよ、
はい、何ですか、そうだと
か。いや、あるんですよ、もったいないから売ってるところ。
ああ、そうなんですか、
はい、でそこで、はい、あの大根 の、はい、そのおでんに使うような大根の輪切りのやつが、だしに入ってるパックがあって、あ、4個入って、
うん、
1袋なんですけど、はいはい、それが2袋で100円だったんで、
安
っ、でそれ
似たあるしね、手間も。
でそれに人参が余ったのがあったから、はい、人参入れて、はい、鶏肉買ってきて、はい、小さく切って放り込んで、
はい、
でもともと薄味の出汁だったんで、
はい、
それに砂糖と醤油入れて、はい、もっと味しっかりして、はい、煮物にして、
はい、
で昨日から食ってるんですけどね、
はい、
で今日もあの弁当にして持ってきました
ので
、まあ、
うん、
あの上田君から米を送ってもらってますからね、
感謝ですよね、
10キロ届きました、
ね、すごいですね、コシヒカリでしたっけ、
でさらにあの、うん、隙間を埋めるようにふりかけが山のように入ってましたね、
あの体に良さそうなふりかけでしたね。
てかご飯の友のあんなでかいのがあるの知らなかったですけどねあれ業務用ご飯の友じゃねえかってぐらいのでかいのが入っててそれであと謎の 皿うどんふりかけというのがあってですねまあ上田君さすが俺が皿うどん好きだということをよく分かってるという、ことであ
んかけじゃなしの、
本当にあの木田さん本当に何も送ってくれなくてありがとうございました いやね本当に、
いや
持つべきものは上田君だなと思いましたけどね
優しいですね
上田さんね、まあね、という本当にね、まあ、だから本当スーパーに物がなくなるという事態が今どうも起きつつあって、
はいはい、昨日
日本はちょっとやっぱ本当に、はい、本当にやばいというふうに思いますけどね。
水も消えるわ、米も消えるわ。
あの熊本でなんか物不足とかってないの？
はい、でもなんか米とかはなくなってますよやっぱ。
あそう。
うん、はい。お米はもう全国的にね今。
うん。
どこもないって言って。
あれね新米とか出てんですよ。
ああ。
出てんですけど、はい、まずあの流通の問題があるんですよ。あのトラックのうんちゃんが確保できないっていうのが一つあって、はい、でそれと。その店に並んだら並んだで、はい、すぐにみんな買っていくから、
そうなん
で買わなくていいのに買っていっちゃうんですよ、
はいはいはいはい、
家にまだ米あるにもかかわらず、はいはいはい、なんかこう煽られちゃってるので、
そうそうそう、それはあります。
だから、はい、あのスーパーに行くと米が並んでると、はい、わざわざ電話してるおばちゃんとかいるじゃないですか、はい、あ、木田さんあのねお米今あるのよお米、うん、一袋だからすぐ来て、今すぐ来て、今来れば帰るからとかっつって
見てきたように
言う。いやいやこれ実際見た
見た
話です。これそういう、あっちこっちでいますよそういうの。
あ、確かに、
はい、でだから煽っちゃってるんですよ。
深刻なんですよ、
ね、だその前にほら南海トラフがあったでしょ、
はい、
で今度台風でしょ、でもうあのいろんなもんで
そうもう混乱しちゃって、
でそこへ来てその、はい、じゃあ備蓄米を放出できるかっていうと、
はいはいはいはい、
これもまた難しいんですよ。なぜかというと今新米が出る時期なのに備蓄米放出すると米のその卸値が安くなっちゃうんですよ。そうするとせっかく今新米で高く売れる米がその全体の値段を押し下げちゃうんで農家を苦しめちゃうんですよね。だからそういうね、あのなんかこう食料自給のそういうようなものをちゃんと考えてなかったのかね農水省はっていう。で政府は、大丈夫かこの日本はっていう、これ安全保障上大変な問題だと思いますけどね。であのやっぱ思うけど、あの日本って、
はい、
あのちゃんとした保守がいないんですよ。あのやっぱね軍事問題とかね、
はい、
見てても、
はい、
バカばっかですよ。あのネトウヨとかそういう連中が勇ましいことを言ったり軍事知識をひけらかすやつはいっぱいいるんだけれど、そういう問題じゃなくて、やっぱその例えば日本で防衛って言ったら自衛隊じゃないですか、
はい、
で自衛隊の職員の方々の福利厚生とか待遇面とか、
はい、
あるいはいろんな供給がどういうふうに円滑に行われるのかとか、はい、あるいはその毎日 その食事の栄養価とか量であるとか、そういったものからまずこうあの下地になるものから改善していくべきなのに、そういったことは全く 手をつけずに、やはり買わんでいいものを買ってきたりとかそういうことばかりやって無駄銭を使っているという、もう今度できる超巨大な軍艦ができるわけですけどね、そのイージスアショアを使ったその本来海のものであるイージスのシステムを、そのわざわざ丘にあげたわけですよ。で丘にあげるものを買っちまって、
はい、
で使わないってことが分かったんで、でも買っちゃったんでしゃあない船に乗せようって言ってそうするとその元々丘に乗せるタイプのやつだから、船に乗せるとなると船をでかくしなきゃいけないっていう、もう本末転倒なことをやってて、この日本は本当戦争やったら負けますよまた。もうね、で
ワクチンも捨ててるんでしょ、なんか
だからもう全てがめちゃくちゃです、
ね、確かにね。
でやっぱね、俺思うけど日本を、
はい、
もう諦めてんだと思いますよ
諦めないで、
いやもうこれだんだんほら少子高齢化が進むものはもう見え、はい、目に見えてるので、
まあ確かにね、
で、はい、それにほら抜本的なあの何かをこう措置をこう、はい、講じてないじゃないですか、
はい、
何一つ、
はい、
その 突然女性に子供を産んでいただくために、うん、あのどういうふうにしたらいいですとかって言うだけで何にもしてないし、でそもそも問題点そこじゃないし、で結局少子高齢化そのまんま、で人手不足はまあ AI やら機械で、でそれでできないものはどっかの国の安い労働力を連れてくりゃいいじゃんぐらいのことを考えている。で日本人には最終的にいくらかそのお小遣いを上げて暮らしてもらえばよかんべえと、そんで贅沢はできないけど飢え死にしない程度にお金はくれてやるぐらいのことになっていくでしょこれから。でもうその前に売れるものは全部売っちまえと、日本の財産を、でその、 いくらかは自分の懐に入れて、はい、ドローンしちゃえっていう、そういう政治家しかいないような気がしてならんですけどね、もう与党も野党も本当にろくでもないという、もう経営さん私はもう革命を起こす準備を進めてるそうですね。
いや進めてません。
なんかまずはで政府転覆からね。
いやそんな大ごとはしません。
だからね最近家に公安の人たちがやってきて、
ませんよ。
木上先生は日本の転覆を考えていらっしゃるというふうに伺っておりますけども、じゃあ本心でいらっしゃいますかみたいな、そういうふうに尋ねるらしいですからね。前有名な富山光一さんが、
はい、
家にいたらピンポンって鳴ったんで出たら、
はい、
公安でございますっつって警察手帳見せながらで、あ公安ってちゃんと自己紹介するんだと思って富山先生は日本の政府転覆をお考えでいらっしゃると伺っておりますけども、やっぱそれはどういう計画でこれからなさっていこうとお考えですか。ああそうですかっつってニコニコしながら帰ってたそうですまあそういうことで本当にね、どうなることやらこの日本国、まあ本当に心配でなりませんけどね、ではそろそろ今日もエンディングが出てくるわけでございます。まずテイクレの方申し上げておきましょう。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、元浦千代吉、赤字会社やってますズル向けサブロー、悪目立ちで政治は変わらない鉄の爪、かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、西中島で吊るし上げ一筋、ゼロ石明子研究会、同情するしお金もやるからそろそろ離党しようか、愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中宇新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、トロイの三角木馬、よみがえれ秋津楽園、えのき田前島のトークライブ東京開催熱望、ワイワイしとるで、以上の協賛で大阪淀川区 IBB、 さあどんな名前のスタジオになるんでしょうね。まあ私はもう知ってますけどね、これ知ってるのは私だけです。
あそうなん
です、まあ、誰にも教えてないですよね。これ今回7つの候補が絞られまして、はい、それを IBB の部内で投票を行いました、はい、そして、IBB とそのえのき田新右衛門のブレーンをやってくれてる東京のスタッフもいるんですけど、はい、この3人が加わって、はい、投票を行いまして、で大きく分けて2グループに分かれたんですよ、で数的に言うとあっちかなっていう、でもどっちかなっていう、ちなみに仕事が早い榎木田新右衛門さんは、はい、もうロゴまで作っております
。
ということで、はい、このスタジオ名は今度の特番9月1日収録予定の、このスタジオこけら落としの特番の中でご紹介する、発表させていただくということになっております。さあどんなね、名前になるのか、まあ、今回このラジオブースとテレビブースが同じワンフロアになりましたんで、いわゆるなんかこうスタジオっていう名前じゃないっていう、まあもうちょっと広い範囲の名前になってくるということになってくると思います。ということで、さあ、そういうことだから明日は エノダラをやるのかな、まだ分かんないけど、やるとしたらまだスタジオ名は発表できないんで、うん、で9月1日で初めてこのテレビブースの方がお披露目になりますんで、うん、ただグリーンバックが間に合わないんだよねこれが、これ新鍋スタジオに置きっぱになってるでっかいグリーンバックがあるんですけど、あれを送ってほしいんだけどな。木梨さん、スタジオに最近行くことはないの？
最近はないです。またもう水曜日。
ああ、まあいいやまあなんとかしましょう。ということでお送りしてまいりました QIC、 お相手は榎田信也門と
ケルート美恵と、
そして IBB 九州は
平尾谷由子でした。
それではまた来週、ごきげんよう、さようなら。